恵み深い天のお父様、神様はどんな時も本当に恵み深くて、何も咲かないように見える冬の日も、また明らかに誰が見ても花々が美しい春の季節も、人生の春夏秋冬にいつ何時も伴ってくださって、どこにでも水を湧き立たせ、また花を咲かせ道を作ってくださる全知全能の、私たちを愛し慈しんでおられる素晴らしいお方であることを今日も告白いたします。特に今日は新しい歌を私たちにくださってありがとうございます。私たちの人生でたくさんの歌が生まれ、神様を褒めたたえる道のりとなりますように。つぶやきやすい私たち、足りないものから数えやすい私たちを神様がもう一度照らしてくださって、私たちを引き上げてくださって、あなたのしもべとしてあなたを見上げながら、あなたの子供として歩む一週間とさせてください。天のお父様、いろんな願いと感謝と祈りを携えてここに来られたお一人びとりに、神様が親しく豊かに触れてくださってお語りくださるようにお願いします。今日も渋谷たくま兄弟を覚えますが、病んでいるところを取り除いてくださって、またお母さんもご家族もお強めくださるようによろしくお願いします。これから聖書の言葉を開きますが、導いてください。正志先生の休暇、どうか明日まで本当にゆっくりできる良いひとときとなりますように。またここにおられるすべての人に必要な休みを、その都度いろんな形でお与えくださって、みんなが祝福されますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ヨセフの人生の旅について学んでいますが、すいません、もう一つ報告を忘れましたけれども、お話の途中で栗原先生が牧会の働きをひとまず終えられて、3月までで終えられてこちらに戻ってこられ、ご家族一緒にゆうた君たちとも過ごされることになりました。先生、長い間ご苦労様でした。拍手を持ってありがとうございました。お昼の時一言いただければと思いますけれども、はい、それでは人生の旅、まあ文字通り戸田さんたちは今あちらこちら転々としておられ、それから住まいを得た方もおられ、また仮設の方もおられるかもしれません。しかし実際の住まいが転々としてもしなくても、私たちの人生はみんな旅路であるということを学んでいます。で、涙があふれる時が道の途中でありませんかという感じで、涙あふれる時という題をつけましたが、本当は正確には人生で蓋をしている2つのものが旅の途中であふれるんですよね、ということを今日の箇所から学びたかったんです。普段は出ないんです、蓋をしてますから。しかし神様が蓋の底に沈殿しているものをよく知っておられて、もしかしたら自分で気づかない自分があるんですけれども、神様はよく知っておられて、旅の途中ちょうど良い時に蓋をしているものがあふれ出るように、そしてそこを泉の湧くところと変えてくださる本当に素晴らしい神様なんです。今日はヨセフの、ヨセフは故郷に住めなくなって遠くのエジプトに流れ着いて、そこでおそらく20年以上の歳月が流れて、本当につらかった、悲しかった時を終えて、もう20年以上ぶりにお兄さんたちと再会した場面を前回学びました。20年経って人の顔ってそう変わらないんです。5歳の子が例えば25歳になったらもう分かんないと思います。しかし1回青年になっちゃったら、そうそう骨格とかなんとなく雰囲気が残るはずです。そこで再会した時に、今まで蓋をしていたもの、2つのものが吹き出したんです。今日の題は2つ目の涙のところを書きましたが、まず1つ目のものからご一緒に学んでいきたいんです。じゃあ今日の聖書の箇所、創世記42章18節を出していただきますと、ご自分の聖書でも前に写ったところでも、1つ目は罪が 罪の問題がやっぱり吹き出してくるんです。私たちの心にはそれぞれいろんな隠れた呵責があるはずです。神様はそれを適当なことにしてはお付き合いなさるお方ではないんです。しかしそれは私たちを絶滅させるため、そして一巻の終わりにするためではないんです。だからこの創世記の遠い彼方の彼方に十字架による罪の許しと解放の希望があるんです。そのためには私たちの封印をしているものが解き放たれる時があるんです。さあ42章の18節ご一緒に読みましょう、はい、ヨセフは3日目に次のようにして生きよ、私も神を恐れるものだから。皆さんちょっと飛ばしましたが、3日目って何ですかというと、お兄さんたちが当時世界的な大飢饉が起こった時にエジプトにだけどうやら食べるものがあるということで、しょうがない、行くしかない、頭を下げるしかない、他の民族他の国のように私たちも分けてくださいと言わなければ餓死して死んでしまうと言って、まさかエジプトの国の王様は別ですよ、だけど王様が突然任命した首相が、天下国家を治める人が自分たちが20年ほど前に殺そうとした弟だとは、お母さんは違います、異母兄弟ですが、まあそれでいろんな確執があったわけですけども、あの時、まあ、若気の至りといえば若気の至りですが、だから許されるというものではありません。あの時殺めようとした弟が目の前の権力者になっているとは、なんと不思議な20年の歳月、事実は小説よりもはるかにきなりで、夢思いませんでした。ヨセフは分かりました。だって何度もお話ししたように、大河ドラマでも地高寄れって言われなければ権力者に寄れないし、まさか同じ目線で顔と顔とを合わせることは普通できないし、いつまでも目を伏して許しがなければ顔を上げることすらできない。しかし権力者の弟は上からじっと見下ろしていたから、兄さんたちだとすぐ分かりました。で、一芝居打ったところまでをこの間お話ししました。さあ、一芝居打ったんです。何の芝居を打ったかというと、お前たちは患者だと。まあ、簡単に言うとスパイだと。まあ、日本はスパイ天国でいろんな国のスパイが入っているという人もおりますけど、スパイだと。もう紛れて、入ってきて奴らだと、もう、とんでもないことを言って、そして監禁したんです。それが3日間でした。ほんで3日経って、ヨセフは言ったんです。ね、さあ、じゃあ19節ご一緒に読みましょう。はい。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持って行くがよい、という台本をしたためたようです。つまり全員監禁したけども、一人だけ残して、シメオンという人なんですけども、そうして他のものは飢え死にするんだから、お父さんのところに穀物を持って食べ物を持って帰っていいと言うんです。しかしあなた方が本当に患者でない印に、あなた方が話してた他に兄弟はいないのかって言ったら、もう一人いると言った。それが本当かどうかを私は試すと言ったんです。それはベニヤミンと言ったんです。ここにヨセフの心が、心情が見え隠れしています。会いたいんです、その人だけです。同じもう亡くなってしまったお母さんのお腹から生まれた愛おしい弟は、もう20年会ってないんです。あの弟に会いたいんです。で、そのものを連れてこいと。その代わり、その担保として一人の命をここで監禁したままにしておくから、絶対患者でない印に本当に正直かどうか、ここにもあなた方はまだまだ隠しているもの、暗闇の中に置いているものがあるんではないかと、くすぐるような正直者という単語のようにも聞こえなくもないんです。なぜかというと、この後の物語が彼らが罪の意識に苛まれる会話が綴られているからです。まあそれは20年以上の前で、誰も知らない、自分たちしか知らない、親も知らない、弟を殺害しようとしたあの場面が、みるみるうちに蘇ってくるのでした。さあ、それが20節読みましょう。はい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。お兄さんたちのその時の気持ちを聖書は記しませんが、なんでこんなことになったかなって、なんでこんな顛末になったかなって、言わなきゃよかった弟がいるなんて、でもあの人がしつこく聞くから、言ったらまさか連れてこいって言って、 人人質に取っておかれて、食べるものはもらったものの、一体これからどういう筋書きになるんだろうかなって思ったと思いますよ。誰かの気配を感じたかもしれません。自分たち人間の力を超えたどなたかが今ものすごい迫力を持って私たちの裏表に語りかけているんじゃないかって。21節ご一緒に読みましょう、はい、彼らは互いに言った。ああ我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に荒みを凍った時、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだと、誰に説教されたわけでもない、彼らは自ら吐露したんです。つまり許されざることをした私たちだって、歴然たる事実だって、誰も知らないけど、あの時弟を穴蔵に落として水もないところに、そして私たちはその時食事をしたって、あれで血のつながった兄たちかって、これ人の道かって、本当に許されざる恐ろしいことをした我々なのだと、私たちはそれほどに恐ろしい存在なのだと、絶対許されない存在なのだと、だんだんだんだん自分の暗闇が光に照らされてくるような不思議な感じをしたんです。で、22節を読みましょう、はい、ルベンが彼らに答えていった。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。血の報いが今20年経ってめくるめく私たちのもとに降りかかってきたのだと解釈した。あの時ルベンは言ったんです。殺してはならないと。殺しませんでしたが、イシュマエルという商人に売り飛ばしたので、ほんで獣に食い裂かれて死んだことに、お父さんに血のついた獣の血のついた服を見せて、お父さんも本当に死ぬほど悲しんだんです。深い悲しみにお父さんを突き落としたんです。そして弟はその後もどうなったかわからない、あのままでうやむやになって、人生いけシャーシャーと正々とした顔で、自分の思い通りになると思うなよと、人生そのものがそんなに甘くないって、あなたは人生を甘く見ているって、そんなに軽いもんじゃないって、あなたがやったことは全部知られているのだと彼らはひしひしと感じ始めたんです。じゃあ皆さん、これは一人当時のヨセフのお兄さんだけの物語、テーマ、問題だったでしょうか。いいえ、人生で私たちはいくつも封印してるんです。こんなこと知られたら、あるいはこんな自分であったことが突きつけられたら、もう息ができない、未来はない、あるいはあの人も私を嫌うはずだという、たくさんの埋もれているものがあるんです。だから今日の引用歌詞ちょっと多いんですが、10出していただくと、イエス様はこのようにお説教されました。マタイの10章26読みましょう、はい、だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らず済むものはありません。これ最終的に人生の清算をするとき、地上の生涯を終えるとき、神様と私たち、まあ裁判の席じゃないけど、もう1対1です。もう全部照らされて、心の中で思ったこともその時誰も立てないんです。しかしそれは天の御国の入り口だけではなくて、地上の生涯においても、ああ人生はそんなに甘くなかったと、自分は人生を甘く見てたと、このような顛末になったのは思い当たる節が3つも4つもあるではないかって。そうすると私たちは全知全能の見透かしておられる神の前で耐えられないんです。だから同じ創世記の最初に出てくる人物はアダムとエバです。その子供はカインとアベルです。カインは弟を殺しました。最初から殺人事件でした。人はこれほどに醜い、だから許されなければ命はないぞ、これが聖書のテーマでした。じゃあ自分でそこから解き放たれることができるだろうか。たまらずに告白したカインの罪を犯した後の告白、二丸をご一緒に。担いきれないんです。潰れるんです。創世記4章13節読みましょう、はい、カインは主に申し上げた。私の担いきれません。自分の蒔いたためは自分で刈り取ったらって、自分のことは自己責任で処理したらって、ところが実際は溢れてるんです。処理できないんです。 私がやった事実を大したことないみんなやってると思ったけど、まともに見ていったら許されざることをした。あれほどに人を傷つけて許されるはずもないって、だんだん心が傷んでくるんです。カインは言ったんです。弟を殺してしまったあのフィルムは巻き戻せない。もうあの事実は血が大地に滲んで、大地が私の罪を告発していると。私は自分で自分を救えない。私の罪は咎は重すぎると、救いがないと告白したんです。これはカインだけじゃなく、私たちも自分自身と面と向かうときに、本当に誰の説教をされなくても自分のもう一面を見たら、許されざる人間だなって、私は自分で自分を救えないなって告白せざるを得ないんです。白人でも黒人でも、千年前の人でも、これから生まれる人でも。だから三丸、ご一緒に三丸を出していただいて、今度は新約聖書だから、新約聖書に創世記はつながっていきますよ。旧約聖書の約束では救われないから、イエス様の十字架がどうしても必要だったんですよ。ロマ書の8章3節読みましょう、はい、肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。これはパウロ先生の言葉でちょっと分かりにくいかもしれませんが、肉っていうのは私たちの努力と言ってもいいでしょう。ここで自分で努力して、例えばいい行いをするとか、何かのルールを守るとか、そんなことで処理できるほど軽い問題じゃないって。もう自分で自分を救えないから、神にしかできないことを何度も言います。溺れている人は溺れている人を救えないです。罪ある者は他の罪ある者を救えないです。自分の罪だけでアップアップしています。なので神様が人として来られた、それを御子と書いていますが、罪のないお方しかできないことを、歴史上十字架であれば、ただの死ではない、交通事故死でもなければ、病死でもなければ、寿命でもない、自死でもない、これは神様に打たれる身代わりに、罪の処理、罪の処罰を彼がお受けくださった。あの方が受けてくださって許されない罪はないので、ここに完全なる救いが全うされましたね、というこの解説を、私は何回前かの大河ドラマでハッとしたんです。皆さん、最近 NHK は主人公がクリスチャンが多いって本当に不思議だと私も思います。前回の大河ドラマ、福島県の山本八重、今度の今の主人公の黒田官兵衛も、どんどんキリスト教が出てきて、こんなに出すのって、宣教師が不老師だったか誰かが出てきたり、まあそれは高山右近が出てきたり、まあいろんな人が出てきて、この戦乱の血生臭い権力、誰が上か下かの、もうそんなくだらないこの国の物語に嫌気がさして、多くの人が当時地位の高い人も新しい世界に生きるって、そしてキリスト教に触れ、聖書の教えに感化され、新しい自分が新しい心になろうとしていきました。その場面のところで、黒田官兵衛が自分の子供を信長の、時々は気が触れたような、もう即座に人を殺してしまうような、一粒種の、皆さん、黒田官兵衛は後に熱心なキリシタンになって有名です。で、当時は側室をいっぱい持つのが普通です。子孫を残すことが一つの重要な責任でした。しかし癌として自分の奥さん以外は彼は一生涯持たなかった。今は普通です。当時は異様でした。普通じゃない、そういう世界には生きなかったんです。違う価値観を持っておりました。ところで子供がまだ一人しかない、少女丸と言いましたか、しょうがない、信長に差し出したんです。その時のセリフに、私はこのロマ書の8章3節を見る思いがしました。少女丸は、何よりも私にとって大切な少女丸をあなた様に差し出すということは、自分の命を差し出すのも当然であります、という一言でした。そのことに信長も、グッときたのか分かりませんけれども、納得して、その人質を受け取って、服蔵ないと、下心ないということを認める箇所でしたが、本当に独り言でした。私の命よりも大事な障子丸をあなた様に差し出すということは、すなわち私を差し出すということと全く同じでありますと、信長に言ったあのセリフ、なんだか聖書の神様は、罪の中で溺れて埋もれて、そしてもうバタバタバタバタしている、ジタバタして自分では救えない私たちを見て、 そして一人しかいない一人子をこの地上に差し出すということは、すなわち神様がご自分の命をあなたに差し出すということと全く同じであるというようなセリフのように聞こえなくもなかったんです。だから罪を処罰してくださる、私たちの人生の旅路の中であなたの心の中にうずいている傷は本当はこれでしょうって、あなたの中の上っ面の見える世界じゃなくて見えない心の中の本当の問題はここでしょうって、この暗闇があなたの足を引っ張ってるんでしょうって、そこに光を当てられたら息もできないんでしょう、そこに私はすでに救いを与えた、新約聖書のイエス・キリストの命を捨てても許されない罪なんかあるはずもないと、命を捨てる以上の愛を見せてくれという必要もないと、自分にとって一人しかいない息子を差し出すということは、何より大事な息子を差し出すということは、すなわち私自身を差し出すということと同じだと、それほどまでの神様の迫り来る愛のストーリーに創世記からずっと流れていくんです。ので40の引用箇所を出していただくと、私たちはこの救いをに出会った私たちは新しい世界に、戦国の世の中でキリシタンになった多くの大名たちのように、じゃあコロサイ書3章13節なんですが、ご一緒にお読みしましょう、はい、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。だから聖書のテーマは許しなんです。皆さん、許しは大事ですよ。絶対許さないって言ったら本当にギスギストゲトゲしい人生で大事な命が終わってしまいます。どっかに許しがないと、こんな自分は許さないと、あんなことを私を傷つけたあいつだけは許さないということを苦々しい苦い根っこを持っていると、私たちは屈折し、また反応するときに屈折し、しかし自分で解決できないんです。だから許されるという経験が必要です。まずあの人この人を見る前に自分自身がどれほど許されざる罪人であったか、だから教会に長く通うほど自分の罪がよく分かってくるという証言は本当です。教会に長く通うと、ああこんなに罪がなくなったって、天使みたいになったってなったら、もうイエス・キリストいらないんです。もう自分一人で自己充足します。それは間違いです。最初は自分を知らなかっただけです。どんどん自分を知ると、教会に来る前は人と自分がです。あの人よりまだマシだし、あんなひどい人のせいで私はこうなったって絶えず人のせいにしてるんです。そこにどっかで終止符を打って、神と自分になると、ああ本当に自分にも非があったよな、そうすると夫婦関係も変わってきたり、あるいは親戚関係も変わってきたり、責めてるうちは何も変わらないです。自分を責めたり人を責めることをやめて、許されざる自分が神様によって許されたということがだんだんどんどん通うほどに分かってくると、こんなに罪深かったのかと思ったら、その許しはどれほどありがたかったのかってなって、だったら許すのは当たり前だよねって、許してあげるとかっていう問題じゃないねって、許されないと生きれない私もだから許すのは当然のことだって何度も言います。元南アフリカ の大統領のマンデラさんは27年間白人に投獄されたのに、しかし聖書をベースに新しい価値観に生きると、絶対許さないっていう世界には生きない、7を70倍許さなかったらどこが信仰ですかって、あ本当だって、黒人の支配になったって絶対差別は起こる、同じ穴のムジナだ、だからといってそれまでに起こった罪を暴かないわけにはいかないので、白人がどれほど非人道的なことをしてきたか全部明るみに出して、しかしそれは処刑するためではない、誰も誰かを責める権利はない、許すためだ、全部許すため、お互いに許されないと、許し合わないと生きていけない、それがそもそもの存在でしょう、新しい世界の創造に向かって、これも何度も話しました。以前の大河ドラマの龍馬の近辺にはクリスチャンがいっぱいいた、龍馬の息子養子ですが、彼は龍馬を殺したと言われる今井信夫を呼んで、今で言ったら法事みたいなところに、殺すために呼んだんじゃないんです、抱き合って、もう親の仇だとか恨みつらみだとか、よくも殺してくれたのか言わない、未来に向かって新しい世界に向かって私たち力を合わせましょうって、普通じゃないです、こういう会話は。しかし許しがなかったらどこが信仰でしょう、許しがなかったら何が希望でしょうか。私たちは聖書のベースに従って 私がどれほど暗闇の存在で、どれほど許されざる罪に自分でも蓋してきて、しかしいつかそれが溢れる。地上で溢れなくても天の御国の門口は全部暴露される。その時に私こそ罪人の頭でした、私が許せないなんて言える人物がいるはずもないって。だから新しい世界に生きようとキリストの十字架に出会ってから後一歩ずつその世界に踏み出そうとしましたという証の証言を持って私たちは前進したいと思います。この間被災した牧師さんたちの集まりがあって、一回ぐらい顔出してみようかなと思って行ったんです。岩手県もいました。それから、宮城県もいました、ね、どこでも同じのようです。例えば長い間仮設住宅で一緒にしていた方が中古住宅買って出ていくと、心からおめでとうって言えない、やっぱり言えないって、だからなんとなく気まずくなるって。家族の中で隣の人で以前は亀裂がなかったけど高台に住んでて下に降りるかどうか、それから自治会の言うことに従うか従わないか、どんどんどんどん幾重にも四分五裂して、もう亀裂がいっぱい入ってくる。ああ震災っていうのはこういうもんだな、3年経ってどこでも震災なんだなって。だけど宮城県の牧師さんに言われました。それにしてもちょっと福島県は確かに少し暗いかなって、やっぱり放射能の問題もあるからそう感じたんでしょうが、しかしこうも言われました。だけど私たちは同じ聖書だから、もう少し明るくたっていいじゃないかって、もう少し前向きでもいいんじゃないかってやっぱ正直思いますよって。宮城でも辛いことがなくなったとかとっても言えないって、沈もうと思ったらいくらでも自分を沈ませることもできるって。だけど3年経って私たち前向きいこうって、そうでなかったら何が信仰なのって、何が神様なのって、何が光なのって。だから福島県の人は もう一つ大変かもしれないけど、だけど同じ信仰のベースだから、ここからは前向きに、ここからは後ろ向きにならないでがいいんじゃないかなってぼそっと私に言われたんでした。それで私もそれが心に残りまして、確かになって、罪の問題は深刻で、人間同士のギクシャクしたことも人の常だけれども、聖書はそれを見て見るふりはしないけども、しかしそれが全部神様の光に照らされた後、それは処罰するためじゃなく、処罰は全部キリストが受けてくださって、そしてそれぞれに許しをいただいて、この許しを見つめて本当に感謝感激して、何がなくても魂の救いで、だったら人間関係も自分自身との付き合い方も明るくなるかもしれない、変わるかもしれない、こっから変えていかなきゃいけないんだって。さあ罪の問題を神様が照らすということを学びました。じゃあ2つ目何でしょうか。じゃあ大きな2番に、今日の創世記の23節から最後のところを学びます。それは罪の問題が明らかになった後は、涙があふれる、蓋をしていたものがあふれる場面もやっぱりあるかなって。ヨセフはありました。20年間こらえてました。どれほどの濃い涙であったでしょうか。さあ分量は知りませんけども、42章23節読みましょう。はい。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。安倍首相がアメリカの大統領と話すとき通訳者がいます。で、この教会に仮にドイツから来た人が、ドイツ人がいたとして、通訳する人がいて話してて、ドイツも少し勉強した人がいて半分わかるってそば立てるとという人がいる可能性もあります。ヨセフは母国語です。後からエジプトに来て住みましたが、全部分かっていました。何も通訳者なんかいらないし、通訳者よりよく分かったと思います。全部聞こえていました。あんなに自分をコントロールして、そして役者顔負けの演技をしていたヨセフもたまらずにあふれたんです。これが42章の24節、ご一緒に読みましょう。はい。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った、兄を縛ったんです。しかし彼らが、ああこれは報いだ、俺たちは決して正直者じゃない、俺たちは決して無罪放免なものじゃない、人様に顔向けできるようなものではない、患者だと言われて何を無体なことを言うと言えない存在かもしれないって、私たちがしたことをよく考えたら 自分は確かに正直者でないし患者だと言われて隠していることがあるだろうと言われたら隠していることが許されていることがあるものだとね、そんな会話いろいろ聞いているうちに目から涙があふれたんです。しかし今このことを明らかにする時でなかったので、もう一回きっと自分自身を律して、そしてシメオンを縛りました。で25節最後のところを読みましょう、はい、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの、また彼らに与えるようにした。それで人々はその通りにした。持ってきた銀を全部それぞれの袋に入れて、旅の道中の穀物もお父さん用の食べるものを全部与えて、一人だけ人質に取って返したんです。この後の箇所を見ると彼らはぎょっとするんです。銀が入ってるって驚くんです。なんでこのような演技を、舞台を、彼は権力者から何でも作れますが設定したんでしょう。いろんな解釈あります。おそらく私はヨセフがこれは神様だと思っていたからです。神様の物語だと思っていたから、彼らにも自分自身の感情とか自分自身の理屈とか納得とかを完璧に超えているどなたかの物語が今粛々と展開しているということを、彼らの心にお説教じゃなくて言葉じゃなくて感じさせるような舞台設定をヨセフはどうやらしたように見えます。じゃあここの引用箇所の10を見ますと、イエス様はじゃあ人生の旅の途中の涙にお付き合いなさるお方でしょうか。そうです。悲しみの人で病を知っていたと予言されているイエス様は実際に涙されました。これはラザロという愛する兄弟が亡くなった時に、後に復活させて復活するということを知っていたのに、その姉妹のマリアたちに出会った時に涙したんです。じゃあご一緒にヨハネ11章32から読みましょう、はい、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと不平不満を言ったんです。受け止めるイエス様です。これから蘇らせるんだからそんなこと言うなというイエス様ではありません。私たちが誰かが亡くなってどうせ天国で会えるんだから泣くなという神様ではありません。私たちの涙が金銭にちゃんと触れられる人となられた神の御子であられます。33節読みましょう、はい、そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じて。皆さんはどうでしょう。私は役者ってすごいなって、子役でも悲しい場面になると本当に目がうるうるとなってきて涙がこぼれたりしてすごい演技力だなと思いますが、普通心が震えないと涙って出ないんじゃないかなって、完全にそこに自分を投影してるから本当に心震えてるのかなって思ったりするんです。イエス様は霊の憤りを覚え、人間の世界に厳然とある王であれ百姓であれ皆死を迎える、刻々と人生の終わりが近づいて別離の時が近づいている、その罪の結果が死であると聖書は書いているんですが、などなど心の動揺を感じて心が揺れたんです。同じ揺れ方をしたんです。34節読みましょう、はい、言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。そして35節、はい、イエスは涙を流された。私たちは役者じゃないのでどういう場面で涙を流しますか。何かのドラマを見て、あ、私の人生のあの一コマと一緒だと言って涙が出ますか。あるいはお葬式に出てもし自分の家族だったらと思って涙が出るでしょうか。誰かが病になってお母さんはどれほどの苦しみを飲み込んでいるだろうかと推測して涙がうるうるとなるでしょうか。イエス様は涙を流されました。じゃあ引用箇所の20を出していただきましょう。しかし聖書は涙を喜びに変えてくださる神様です。旧約聖書詩篇30編5節何回読んでもいい御言葉です。はい、誠に御怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。夕暮れの涙はいつまでもじゃない、朝が来る、そして喜びの叫びに変わる。もう本当に冬が終わってぬくぬくとして寒い日もありますが、冬とは全然違います。だいたい草花見れば もう生き生きとして芽吹いたり花を咲かせたり、春が来たと聞こえない言葉で花咲いて宣伝しているように、喧伝しているようにも感じられます。皆さん、夕暮れの涙は必ず喜びに変わります。読書なんとかっていう あるらしくて、絵本の出版会社からサイン本30冊お願いしますと言われたので、書いてくださいと先週送ってきて、もうそそくさと書いて送ったんです。何書こうかなと思ったけど、結局あちらこちらで書く、苦しみの向こうに光があるという言葉にしました。で、この苦しみはこの礼拝堂の入り口と同じで十字架3本にしました。草冠を切って、苦しみはある、いろんな苦しみあるけども、苦しみに会うと3人で十字架についたイエス様と会うような気がするし、会えば苦しんで終わりだという話はない。必ずその向こうにイエス様を透かすと希望の光がある。苦しみの向こうに光があると書きました。自分で書くたんび下手くそな字だなって、何書いてるか自分でも読めないなと思ったりするんですが、しかし書いてることは本当にそう思うので、苦しみはイエス様がご一緒だよと、その向こうに光があると思うよって。さあ、三丸も詩編ですが、お読みしましょう。126編の4節、はい。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。これ失ったということを背景にしています。家族を失っても、家を失っても、財産を失っても、会社を失っても、何を失っても、喪失感ってケラケラ笑える話はないです。健康を失って笑ってる人はいません、ね、私たちはいろんなものを人生で失います。それが旅路です。けどそこで流す涙、そこで漏する悔し涙、悲し涙、なんで私の人生はといろんな涙の種類があると思います。それが変わるんです。荒野に水が湧くように、荒野に道ができるように、こんなところに花が咲くように。花咲かなんとかじゃないけど、本当にそういう神様です。さあ、5節続けて読みましょう、はい。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。本当に泣いたっけな、悔しいって泣いたっけなって、なんでこんな風になったんだって泣いたっけなって、それは事実です。事実ですが、いつまでも涙では終わらない。涙とともに出ていけば、帰ってくるときは、いやー神様は素晴らしいことをしてくれたなって。皆さん、人生の主語がだから神様に変わるんです。今までは兄たちが私にあんなことをして、私がこんだけやったのにって、主語が自分とか人でした。しかし業界に来ると、主語は神様で、そういうごたごたやもたもたしたことを全部ひっくるめて、それで神様がガラガラポーンしてくれたら、どんな素敵な世界を自分は旅しているのかって、神様が書いてくださった。神様はご真実だ。神様が素晴らしいって。じゃあ最後の引用箇所の40をお読みしましょう。これは聖書の一番最後。一番最初は創世記で今学んでいますが、一番最後は涙を拭ってくださる神様直々にです。じゃあ、黙示録の天の御国での7章17節読みましょう、はい。なぜなら、御座の彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。いいですね、すっかりって言葉が入ってますから、まだ涙が残ってますよね。すっかり拭い取ってくださるんです。皆さんのお孫さんや子供がわーわーわーわー泣いたら、右目だけ涙拭いて左目だけ涙だらけってありえないです。両方とも拭いてあげるんじゃないですか。神様は10年前の涙も、それから生い立ちのあなたの15歳の時の涙も、いっぱい割り切れない、いっぱい悔しい涙あるよねって、それを天の御国ではすっかり、目の涙まだ少しうるうるして溜まってるじゃないって。だからこの地上で計算があってもなくても、私たちは大したことのないという突き抜けた人生観が可能になりました。さっき NHK ではなんでクリスチャンの主人公が最近多いかなって話しましたが、皆さん見ておられると思いますが、朝の、村岡花子主人公、うちの娘が卒業した大学なので、あれ見てるって電話入れたんです。大学の名前が違う大学名で写ってはいますけれども、日本人、特に日本人に人気なんだそうですね。赤毛のアンっていうのは、カナダの底に行ったことないですが、教会の人にも行った、わざわざ行った人もいると聞きました。皆さん、大体モンゴメリーというあれを書いた人も牧師夫人でしたから、 じゃあ、あの牧師は恵まれていたかというと、前にずっと前本読んだ時は ご主人はあの心の健康をちょっと失ったんです。牧師さんでもいろいろあります。で、奥さんも本当にちょっと苦労したと思いますよ。社会活動もしながら、牧師人の大変なこともしながら、本当にご自分もちょっとあの病んだ時もあったかもわからないです。いっぱい涙があったと思います。しかしそこから生まれたいろんな小説とか、赤毛のアンはいまだに日本人にとって夢の物語で、もう地上の歩みがこれほどに苦しいから、だからそんな素敵な夢を見つめて夢の中を生きることが心の健康上もどれほど必要なことか。じゃあそれを翻訳して今 NHK が主人公にしてる、もう最初から話して牧師さんが出てきたり、洗礼を受けるだの受けないだの、あんな話になるとはあの思いませんでしたが、本当に NHK は朝からよくなんかキリスト教を出すなと思ってあの見ていたんですけど、まあ、あの村岡花子さん自身もあの熱心なクリスチャンで、だからあそこの大学はカナダ系の大学ですね。そこでカナダの女性の宣教師が作った大学を舞台になっていくと思いますけど、 NHK は明るく描いたからいいと思いますよ。だけど顔だけなのか黒くてですね、うちの家内は昔の人あんなに黒くはなかったはずだって言ってるんですが、本当に黒かったかどのくらいだけだったか知りません、あの時代。まあ多分コントラストでくっきりと、まあ暗い貧乏で辛くてもう食べるものもないような悲しい時代と、夢のような少女が夢を描いてそこを飛んで跳ねて歩くような物語とコントラストで、まあ、人は引きつけられていくかなと思いますが、人生もそのようです。多くの悲しみを下敷きにして、多くの涙畑を踏み台にして、神様が光をくださるんです。だいたい私の頭の上のこの十字架も後ろから光が差すようにを、これを ぜひにも味噌としてほしい。その向こうには故郷があって、別に故郷が天国じゃないから、故郷の皿に天にある天の都から私たちにさ涙を拭きなって、暗闇の中でもう一回涙を拭きなって、天の御国では神様が涙を拭ってくださるからって。私は今日初めて聞いたんです。まだ皆さんも歌えないでしょうが、今年の賛美、まあ明るい賛美だなって、なんか光のような印象の賛美だなって。去年は恵みの翼、翼の教会 あのお帰りなさいとつらかったけど、あの帰ってきたねと、その次の今年の賛美はなんか明るい印象がするなって思ったんです。皆さん、私得してます。正志先生が今週いなくて、私は日曜日ごとにすこぶる不安なんですけども、正志先生の部屋は私の書斎の部屋の半分近くぐらいしかないかもしれないです。あのだから本当申し訳ないと思ってるんですが、まあ、部屋が大きいというよりも私は2階でいいなと思う。ステンドグラスがついたんです。あのステンドグラスをいつも見ながらあの通ると、お昼の12時ぐらいのステンドの光具合と、夕暮れ時のステンドの光具合と、白壁に入る時と、床に十字架だけ入る時と、十字架が何本も出たりする時と、いやステンドっていうのは本当に不思議だなって。不思議といえば、ある人にステンドが2階に出てきたんですよって言ったら、タッタッタッと上がっていかれたんです。大人の方です。ところが見てる方向が違うんです。ステンドに背を向けて上から礼拝堂を一生懸命見てるんです。本当だ、ステンド綺麗だって。私も見たらステンドがガラスの向こうのなんか空中に浮いてるように映るんですね。それは新規ルールもので、本物は後ろですよって言ったら、本当にびっくりして、ああ上にあったと言うんですけど、本当に礼拝堂の空中にステンドが浮いているように映るから不思議なもんだなと思うんですが、まあ、しかしステンド、本当は4つの教会では閉鎖中です。これは涙を流している4つのチャペルの物語です。しかし割と淡い、あの薄い、あのブルーでしてくださいました。で、日の光で明るい感じなんですよ。悲しい4つのチャペルが背中から、私の背中から光を与えているように見えるんです。私たちを照らしているように見えるんです。で、礼拝堂の正面もここに光があるでしょうって。私が絵本を出して、まあ、あのネットにちょっと投稿してくださったどなたかもおられるようですが、嬉しいと思ったのは、いや泣きましたって、まあ、どこで泣いたか、犬飼っている人だから泣いたか、あるいは犬飼ってなくても泣いたか、それは分かりませんけれども、よくあるような震災のおどろおどろしい、本当にフラッシュバックするような物語そのものはそうなんだけども、しかしそれがなんか明るく描かれていて、それは涼子さんの絵のせいかもしれないし、ストーリーが最後天国だからかもしれないし、本当は暗い題材なんだけども、なんだか読んだ後ぬくもりを、体温を、温かくなる心になるというのが、あ嬉しいなって。読んだ後落ち込んでいって、 暗くなって、誰かをどこかをすごく憎む心になってという絵本なら出したくなかった。そんなことは出す意味もない。だけど悲しいし、あそこに出てくる犬の大半はもう死んでいるけれども、にもかかわらず何かあったかいものを感じる。花々は春になって春の温度を感じて花を咲かせるんです。芽が出るんです。神様の温かいものが光と同時です。涙を喜びに変えてくださる神様です。私たちは旅路の途中で自分自身の暗闇に蓋をしています。あるいは一生懸命やっとこさっとこ泣きたいんだけどこらえている涙もあります。神様はそれを全部蓋を剥がしてそこに触れてくださって、罪を許し涙を喜びに変えてくださる神様です。お祈りいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて短く黙祷いたしましょう。今日のヨセフの旅の途中をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは誰も自分自身をコントロールしようとして頑張って踏ん張って生きています。そうでなければ生きれない人生でもあります。けれども神様は私たちが蓋をしてこらえている自分自身の罪の呵責の問題と、また悔しくて悲しくて納得できない様々な複雑怪奇な感情に触れてくださって、そして癒してくださって、そして引き上げて救ってくださる素晴らしいお方です。自分が私がに執着すると人生は悲しみの色で終わってしまいますが、しかしそんな私に神様が、神様を主語にすると私たちの人生は違った色合いに見えてきます。神様がこれからも私たちに素敵なことをし続けてくださり、涙を全部拭い取ってくださり、十字架で全ての罪をお許しくださる私たちの愛する救い主イエス様をお使わしくださった愛の神様です。その神様に今週も自分自身の心を明け渡し、人生の中心にイエス様をお迎えし、そして願いやまた感謝を表したいと思います。どんな祈りでも月の初め、週の初め、年度の初めに、声に出せる方は声に出して神様に感謝や願いをお捧げしましょう。それではご一緒にお祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して良いことをたくさんしてくださいました。先週もそうでしたし、今月もそうです。天のお父様、感謝します。ただ私たちの中にはどうにも自分で処理しかねる問題があって、涙だったり、また自分自身の醜さだったり、しかし救い主がイエス様で、目の涙を拭い私たちを解放し救ってくださることをありがとうございます。今日ここに集われた全ての方に触れてくださって巡ってください。心の中の祈りと願いを引き上げて祝福してください。感謝します。私が一言ずつ祈ります。同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、私の罪を許し、私の涙を喜びに変えてくださることを感謝します。そんなあなたを愛します。大切にします。心の真ん中にイエス様をお迎えして歩んでいきます。私を祝福し、私の家族を祝福し、この教会を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。